はい、第3回玉組インターネットラジオ放送局の開始です。さて、1本目はね、玉夢灯籠祭り、2本目は、食品関係のエポックバーグナーの清水社長、次はどんな人がね出るのかなーと思いながら、たんまり何が多いのかっていうね、質問をすると、自然が多いですよね。自然でも何が多いのかって、目の先にあると森ですよね。その森に対してすごい詳しいね、ずっと活動をされて、まだ会社経営をねされている方がいましたので、その方に今回は木栄さんの足立英一社長さんのインタビューです。
足立さんは、木栄を経営されていますけど、木栄というのはどういう会社なのか、教えていただけると嬉しいと思います。
はい、私どもの会社は現在ですね、約40名、製材とから建築業務ですね、を行ってまして、製材の方は昭和48年に、設立、また足立製材所という形で、設立しました。当初は、何を製材しようかなというところから、当地方にあります間伐材ですね、この真綿の処理なんとかしようということから、古学材の製材から始めまして、現在は、製材から、建築用材ですねから、それをできるだけ国産材をたくさん使おうということから、平成元年に、ロングハウスの販売の事業をするということで、それ以前に、加工からロングハウスの製造ということで、工場を拡張しました。現在では、ロングハウスなりから各加工の工場を2箇所別に作りまして、できるだけたくさんの地元の材を多くの人に使ってもらうということで、現在は展開しております。その中で、昭和、56年に、なかなか、国産材を使ってもらえないということから、自社の建築業教育をですね、増改築工事から始めまして、現在では、一般住宅まで、建築の工事の教育まで、やっております。その中で、現在では、木材の乾燥ということが非常に大きな問題になっております。使用してから狂わないようにしようということで、乾燥に重点を置いておりまして、私どもの会社の約 60% か 65% は乾燥材ということで、KG 材から、仕上げ品ですか、モルダー加工品ですが、製材した木を乾燥させて、そして生地と多寸法に仕上げて、現在では小村井小村井さんに販売、また、工場のように使用しております。大体年間ですね、15,000〜16,000リューベ、月算1,200〜1,300リューベぐらいからの丸太から700〜800リューベぐらいの、製品ができまして、年間にざっと10,000リューベぐらいの製品を製造販売しております。外材は一本もうちの会社では製材しておりませんので、はい、外国工務店さんに売ります外材につきましては専門の外材工場から仕入れております。それと最近では公共施設ですね、これをなんとか山を守るという観点から、地元材を使おうという動きが出ておりまして、 それにつきましては、当社の方もかなりの上、最近では、公共物件というのはかなりの上と示すが、最近では 30% 強公共物件に、国産材を使ってもらっております。また最近特に、土木事業につきましても、杉の木の地元材を使おうという動きになっておりまして、それにもいろんな面で、協力をさせてもらっております。まあ、会社につきましては一応そういう現在の状況でございます。はい、
さて次なんですけど、足立さんが展開している思い入れのある事業について、語っていただけたら嬉しいと思います。
はい、まあ会社の案内の中でも申しましたように、私は、戦後、まあ、植林ですね、山にたくさんの杉、まあ、特にこの辺りは杉の木を植えたと、はい、その後、まあ、当地区でも毎日数百人という人が山に入ってたと、はい、現在では、まあ、数えるほど、うん、20人前後がうちの町ですよ、例えば青垣町の例を取ってみますと、それぐらいのしか山に入ってないと。その人だけでどうしてこの山が森できるんかなと。やっぱし、人間がつぶ、まあ壊したというと語弊がありますかもしれませんけども、広葉樹を切って杉の木に変えたと、その責任ですね。でやはり人数ばかりじゃないんですけども、自分たちが植えた木を植えたままほかしているという状況が、まあ、今度の特に大きな水害の一原因になったかなということを思いますので、僕は俗にこう木を切ることも悪いことだというイメージが、小さい子供なので、今ここ数年前まで例えば割り箸の話とか、いろんな話で山の木を切ることが悪やという印象がありすぎたと。しかし木というのは既にこう更新二酸化炭素を吸収しながら成長していくんやと。その成長がだいたい30年とか50年というのが一番、二酸化炭素を吸収するんだと。だからまあその植林計画で植えたことに対しては、まあ、その当時としては良かったんで今から批判することはないんですけども、その木をやはり使って固定してやるということが一番大事なことだ。ほんで僕はあくまでこだわって国産材を、ボリューム的に使っていくということが一番大事なことやこと。ほんでに木は切って、まあ、例えば杉の木植えすぎてやったら広葉樹に変えていくとか、で割合が大事だと思うんだよね。ほんで、特に使ってやるということ。ほんで、まあ、確かにその安い外来が入ってきて、今、特にこう、財価がだんだん下がってきて、その、幸せが全部山元に行ってると。うん。ほんで、山、昔そう山を売って家をするとか、いろんな費用を練習をったが、全く山を売っても手元にお金は残らないという状況になってきてるのね。で、これはやはり、その木を上手に、加工したり製材したりいろんなことをして値打ちをつけて売っていき、そしてその使ってもらうことによって山元へ還元できると、山持ってる人も魅力出る、そういうふうに切り替えていかんと、今度の水害のようなことがまだこれからどんどん出てくると。まあ10年ほど前から大きな災害出ますよ出ますよって僕ずっと言っとったんですけども、まあその結果、まあ、良くない、非常に悪い結果が今度出たかなと思うんですけども、それもそれはまあ一つの私の考え方なんですけども、やはりこれからは確かに、公共事業にしても総事業費でその杉の木を使うことによって若干高くつくかもしれないけども、その山へ人が入って山を管理するという、それによって例えば今度のような水害とか山の大きな被害まだまだ出ると思うんですね。 これを食い止めるということからもう考えるとですね、やっぱり、地元の育った企業でだけ、まあ、建築言いますけど、どうしても上とも高いもんで、建築土木工事のいろんな工事ですね、使ってもらうように、また使いやすいように、私たちの方もこう考えて、そういう製品作りをしていかんといかんということで、今は直接、うちの工事もですし、大学工務店なり、設計士の方といろいろと構想を出して、どうしたら使いよいか、また建築メーカー、ハウスメーカーというのはできるだけ薄くして、ボリュームを小さくしてという考え方なんです。私たちの方としてはできるだけ大きなものボリュームを多くして、材料代自体というのはあんまりその上と締めませんので、できるだけボリュームのあるものを、木のあったかみをそのまま人に伝えられるような大きなものにして、あんまり大きくしすぎてこのセンスの問題もありますしいろいろとあると思うんですけど、それをいかにこう、消費者に納得してもらって使ってもらうかということが大きな問題だと思うんですけども、僕としては、できるだけ気は切って再生してもらって、で山のことも考えながら、その今後再造林とか、広葉樹に変えるものを変える、そして50年なり60年になって一番木として利用価値のある時には切って使ってもらう、そういうのを繰り返していかないと、政府の、税金をですね使って山の木を切らんなんという時代が来つつあるんね。今の間伐もしくはもう植えすぎとって山が崩れるようになっている山もかなりありますので、やっぱしそうじゃない、やっぱし木はその一つの財産として考えられるようにするというのは、僕これから大事なことじゃないかなと思うんですけどね。
今までの製材業で、また今後の製材業、日本全体について荒瀬さんの視点からお答えしていただいたら嬉しいと思います。
はい、製材という非常にこうイメージ的に若い人が入らない会社というイメージがあったんですが、おかげさまで私の会社は、2年前に高卒の方4名、昨年度2名、今春ですね、この春4名ということで、かなりの、若い方が入ってもらえる会社になりました。普通製材工場の平均年齢が50何代とか、特にそしてまたその製材所へ丸太が入ってきます、山の方が60何歩とかいう非常にこう高齢の方しか、従事しない、特に内地代の場合ですね、そういう会社のイメージなんですけども、特に私としては、若い方にその魅力のある会社作りをしたいということで、現在は展開しとるんですけども、そして今までの内地大製材というのは、外大製材というのは大型工場、そして内地大製材というのは三ちゃん製造の小さい工場というのは今までの工場形態だったと思うんですけども、製材の機械のメーカーもかなり最近は製造メーカーは減ってきたんですけども、一本にかかる経費コストダウンということで、かなり、機械は開発されてきました。で、今ですとうちの工場では昔からあります台車という以外は全部遠隔操作で、の工の近くには人は行かない、そして、基本的な製材、部分としましては全部一度にこう2面製材してですね、で精度の高い製品に仕上げていこうということで、一台の機械で普通昔からあります台車工場ですと 日に60本とか70本とかいう生大能力やったと思うんですが、まあうちの生大器流すと500本とか600本という、ペースで、まあ、生大しまた仕分けもしていきますので、まあ、それはそれと乾燥ですね、特に、狂わないから、割れないというのがこれから求められてくると思うんですね。それと今までは流れ的に山で木切る人があって、原木市場へ丸太を出して、そこへ製材交渉を買いに行って製材して、まあ問屋へ、製品市場へ出す、そこへ問屋さん買いに行って小売なり工務店さんに売っとったという形やと思うんですが、まあ私どもの会社としてはもうダイレクトにやっていきたいということで、一応今原木市場で木を買いに行って、うちの方で製材、から乾燥加工全部して大学工務店さん、または地域のビルダーさんですねに、販売をしようと。で一部うちの会社の方で、建築をですねやって、全くのお客さんのそのいろんな意見を聞いて、特にこう最近の建築としては情報誌がかなり入ってますんで、切算のよし取ると、特に大工務店さんの知らないことまで切算してるという話もありますし、そういうの見受けられますし、うちの会社としてもやっぱし末端のお客さんのニーズっていうのをつかむということからも、工事としては一部やっていきたい、今後も続けていきたいということがありました。やっとるんですけども、まあ世の中は全体的やと思うんですけども、非常にこう流れが早い、そして本当にこう生産求めとの値段だけじゃないものもあるということもありますし、私はこれからそういうお客さんに応えられる会社づくり、製材所づくりですね、それもやっていかんと、ただ今までからある寸法だけのもん丸太工で引いて問屋へ売っとるということだけではまず取り残されるだろうし、やっぱりこれから大事なその山をですね守るいうことになると、どうしても製材して使っていくことを考えないということがありますんで、まあ量的にも対応でき、そして、制度的にもで、やっぱり最近特にこう木を使うと、木材を使うという木のあったかみとか良さっていうのは割とこう理解されつつあると思うんですね。うん、本当に一番今は大事なチャンスやと思うんです。それにやっぱり応えられる製品作りというのはやっぱり考えていかんと、これからの製材業というのは残れないなと思うんですけどね。ただ特に、大きな役所関係の発注ですねなりますと、受注されときながらこの木材の発送、どんな木も即あるという、普通の資材と同じでね、既製品と同じように思われとるガジなんですね。で乾燥したもんが明日からって入るかという話が非常に多いんですね。うん、だからそれをクリアしようとするともうかなりの量、全部寸法的なもまあ寸法その建築によってありますね、それを全部ストックしておることはなかなか難しい、はあ、ありますんでね、まあ、できるだけそこらも工事発注する側も事前に出し、またこっちもどうですかという問い合わせたりして、そのまあ、そこの音がなくてもできるだけ迷惑かけんうちに納題できる体制作りっていうのはやっぱりそれから必要かなということを思うんですね。うん、で一番最初に言いましたその若い人がこういう仕事に魅力を感じる工場作り、 本当にこう、まあ、失礼な言い方かもしれない、うちでもそうなんですけども、非常に工場もきちっとした工場じゃない、その風の吹き抜けて寒いとこでというかなりあるんですね、生態所というイメージがね。だからそれをなんとかやっていきたいと思うんですけども、非常にこう今その外来との競争とか、今エンジニアウッド、要するに修正とかですね、まあ、張り物の材とかいうのとの競合になってきてますので、特にこう単価的にも厳しいということで、まあ、あんまり利益の出る仕事じゃないということで非常に厳しいんですけども、その中でもやっぱり気の過ぎな子も、かなり、うちの会社にも入ってきてますし、そういう子がまあ、率先してこういう業界に入ってきて、その製品作りに一緒になってもらえるという、まあ時代が来つつあると思いますんでね、そういう子をどういうふうに育てていって、蘇生さんからもやし、こっちのものを作る方からも、キーはこういういいもんでというね、そういう PR をできるような会社に、まあ、したいということは思うんですけどね。なかなか正直かなりのペースで工場が減ってきとる業界でしてね、うん、でやっぱし、うん、かたやその山ではかなりの備蓄が、出てきとるね、うん、ほんでこのまま置いとったら本当にこうそのまま山でほかすかね、本当に今度の水害の大災害でいるから木を切って倒して山へほかさなあかんような時代が来るんか、うん、非常に僕はそれが心配なんでね。そうじゃない、やっぱし性能は植えて間伐して手入れしたものをやっぱり上手に使っていって、量的にも使ってもらい、うん、で最初に言いましたけども、山が再生できるような、うん、一番そう中心になっていかないかん業界だと思うんですね、うん、それがなんか合わへんさかやめていく、合わへんさかやめていく、本当にこうこれから先どうなるんやなという非常に心配の方が多いんです、うん、でこんな一社二社頑張ったから山が守れるとかいうもんじゃない、ね、やっぱり、うん、業界全体が、うん、まあ切磋琢磨してそのいい商品作って買ってもらえ使ってもらえるというようにしていかなんだら、本当にこうもう10年もしたら製材工場なんて何軒残るやろうなという、ましてその製材工場が買わなくなると山へ入る人も減るんでね、山へ実際入る人がまだまだ減るやろうなと、そうなるとこれから先、うーん、山はどうなるのかなという、環境でとかいろんな問題出てますけど、それだけでクリアできへん問題がかなり多いと思うんですね。でいつも言うんですけども、田舎へ来て山青々としとって綺麗と言われるんですけども、ほな一回山入ってみてという、下真っ黒やろと、で鹿も何もいない住めない、その鹿が食べるもんないから畑へ入ってきて有害獣や駆除やという、そういう時代なんでね。だけどそれは人間が作った自然やから、やっぱしそれを元に甘いしていくというのはやっぱし一番大事な位置づけってのは生態業やないかなと思ったんですね。今この辺りで、うん、毎年その備蓄できる、いうか木が大きくなる分で備蓄の量ですね、それの10分の1しか実際使ってないですね。で9割というのは木が大きくなっていずれその山入らないから倒れるか、ほんで山で切ってほかすかいうことやと思うんですね、合わないからね、そういう状況なんですね。でそれをせめて3割とか4割でも使えるような方向に僕は持っていかんといかんのかなと思うんですね。まあ製材業の役割っていうのは非常に大きなものが、その製材だけじゃない、その山今度の災害でも山から今まででしたら下草が生えて、水がいっぺんに出なかった、それが下草も何にもない真っ暗な山から雨が降って即出た、それいっぺんに出たから川下まで 川が氾濫して、いろんな災害が出てきてる。その大きな原因というのは、やっぱり山にみんな関心持たなくなって、山をほかしたという、うん。だから、これを取り戻そうとすると、やっぱり気を使うことと、生態業がなんとか、もう一回、力をつけて、うまく返さんと、山の森はまずできないんだろうなと思うね。まあ、生態業というのはそういう話だと思いますので。
丹波で事業をする者として、アラッサーの役割についてどう考えられているか、お答えをしていただくと嬉しいと思います。
はい。お答えになるかどうかはちょっと分からへんのですけども、まあ、今まで、お話してきた中でですね、私はどうしても、やはり、山の木を、せっかく育てたものを、まあ、上手に使って、活性化するということが一番、大事なことかなと思ってました。その中で、今、検討して、うちの組合でも、いろいろと研究しとるんですけども、木材の全体の量から言うとですね、本当にこう建築とか土木に使われるというのは、枝葉から皮、根っこ、いろんなものを歩きますと大体 30% 未満もしか利用されてないということですね。でその中でやはり、当然それを上手に使おうとするとバイオマスの発電とかそういうことまでして、そのやはり、丹波はその育ったものを全て使って丹波でできたエネルギーで何割かができるんだということを、まあ、に取り組みたいということで今検討しとるんですけども、まあ、なんとかここ数年のうちにはそれを実現したいということを思ったんですけどね。まあ、当然私どもの会社は年間トン数にしますと、まあ、今はバーク川はですね、発酵させて堆肥で、オガクズですね、オガ生だ人に出ますオガに対しては牧畜牛なんかの下地ですね、わら代わりですね、そういうのを使ったりしとんですけども、まあ、それじゃない両方ということで、まあ発電ですね、それになんとかしたいということで、今特にこう昨年度も研究したりねして勉強会に行ったのは長崎の工業大学の方でされていますガス化ですね、バイオマスをガスにしてで、ガス発電しようということで、まあいろいろと研究して勉強した中では採算性が出るけど、うん、合うということまで来てますので、まあ、ここ何年かのうちはそれをしたい、まあ、それにはうちの会社でも年間2万トンぐらい、ソウルバークとかいろんな廃材出ますので、ね、うん、それを当然それは今チップですね、紙にしとる部分を入れてですけども、まあそこまで入れるか入れんか別にしまして、まあそれの半分ぐらいはやはり今バークとか堆肥とか敷き藁用に使ってる部分を発電ですね、それしますと、まあ計算上ではもう1000キロとか2000キロという発電できるという計算できますので、やっぱりゼロエミッション構想を乗ってなんとかそれをしたいということがありますんで、まあ当然量的にもうちかなり予想がよく出ますし、うん、それに、まあ、中心になって今後木材の利用も枝葉も当然そういうものを使っていこうという計画はしてますので、まあ、当然、まあ、いろんな面でリーダー的な動きはせんといかんのかなと思ってまして、まあ前も言ったと思うんですが、他でも言ったと思うんですが、やはりこの1社2社ではこうできることじゃないですので、うん。ほんで、 丹波行くと木を 100% その利用してますよと。で発電も全部その二酸化の炭素を排出しない電気を使って製造してますよと。そういう地域づくりというのから木材の製品づくりから地域づくりをしていきたいと思いますんでね、まあいろんな意味で、まあ旗振っていかんといかんのかなと思うんでね、でまあできるかできへんかは知らんですけどもまあ前向きに一応生産的に合うということになってますので、まあその経営だけ考えると何億というお金をこれに入れるということはあんまり普通ですとしない方がいいと。しかし今の時代の流れから言うとやっぱりそれも誰かやっていかないと、いけないと思うんですね。それでやっぱし旗振り役にならざるを得んのかなということを思うんですけどね。まあその結果が良ければそういう組織というのはまた全国的に広がっていくでしょうし、その先駆けとしてはやっぱし、まあ、なんとかやってみたいなということは思ってますけどね、まあそれすることによってまあまたねその木材をその建築材だけじゃなしに成分の抽出ということによってかなり今後注目されるであろうその木材の成分抽出というのはできる研究も進んでまして、そっちの方向にもこうかなり、注目されつつありますので、そちらの方へまあ進むような勉強会もしたりまあしていきたいと思ってますね。そういう方向性ですね。なんとか皆さんと協力してやっていきたいので、まあそういうリーダーになれたらいいなということを思ったんですけどね。まあ丹波と言いますとやっぱし山林の占める割合っていうのは非常に大きなものがありますんでね、やっぱし昔その山を治めるもんが治めるっていうんですか、やっぱしその山っていうのをなんとかみんなで考えていかんといかんですけども、やっぱしそれを実質都会で生活されたり、まあ山に関係現在関係ない人に思うとただ山があって木は自然に大きくなって、いう感覚やと思う。そうじゃないですね。やっぱり人が手を加えて初めて、山の維持ができるし、この緑も保てると思うんですけれども、やっぱりそういう情報発信とか、今山こうなってますよというのをやっぱり誰かがこう、住民の人にね訴えたり、その問題提起をしていかんと、こうこのまま置いといたら数年先にえらいことになっとんなという、まあ一部の人はまあ分かってますけども、そうじゃない全くわしら関係ないというような人にまでこうどんどんこう PR していって、もっと気にかけてもらおうというそういう動きを、まあ、していく、まあ幸いこういう木で仕事をさせてもとるというもん関係、まあ、そういうことが僕に掲げられた一つのあれかなということを思うんですけどね。で、まあ、それをやっていかんとただ市場で木を買うて木を製品にして売って利益を得て生活しとるというだけではちょっとこう夢がないんでね、まあ、そこまで考えてやっていかんとただその事業だけというんじゃなしにまあ、そういう今の現状を訴えてみんなに なんとかせんなんという、ね、その関係ない人までに思ってもらえる、うん、役割っていうのは大きいなということを思ったんですけどね。まあ、それがなかなかできへんのですけども、機会あるたびにそういうことは言ってきとんですけど、なかなかね、あのそのいろんな会の中ではそうかそんなことになったのか言うんですけども、それは一歩出るともどっか行っとるんですね、うん、まあ、それが現状かなと思うんですが、特に環境で入れるとそんなの特に人なんで払わんなという発想だけでもね、ちょっとそう違いますよという、うん、それが直接僕たちの事業に還元するじゃないですね、それは、うん、それない。やっぱりそういう関心を持ってもらうこととか、あの山の現状を知ってもらうことによって、あの家の、あの例えば一人がそれぞれがちとでも気を使うから、あの根本的にその気を使うことが悪いとか、そういう発想も絶対あの、うん、なくしてもらわないと、気を使うことによってあの山を守るんやという、それが僕はあのどの場でも言うとるんですけども、そうじゃない、今の流れとしては気を使うことも悪いという、うん、実質うちの子供が学校でお父さんの山行って聞きとるやんという友達から、うん、そういうんだよ、ね、それなんでそういうあれなんというだから、そういう流れになってしまってる、気が切ることも悪いんですよね。で、あの気はこうしてあの毎年大きくなって、あの二酸化炭素を吸収する、うん、率が落ちてくる、50年ぐらいすると次の木を植えてまた二酸化炭素を固定させなあかんねやという話をしたんですけど、そうじゃない、流れとしては気を切るイコール悪という、まだ概念が強いんでね、それをなんとかせやないやと、気を扱うことによってあの山へ人が入ったりなんかして活性化できるんや、活性化できて初めて山を守れるんやという、うん、ことを僕は、うん、いろんな場であの訴えるということは一番大事なことかなと思ってますんでね、それだけ、まあ、これからもなんとかしていきたいなということは思ってますけどね。
これからの丹波で、足立さんはどう進んでいくか、またね、これからこうやっていきたいとか、まだちょっと今まで仕事一筋やったけどこんなことやってみたいなとかいろいろとありましたら、抱負みたいな感じで伝えてください。
はい、まあ山とか木のことに関していろいろとお話したんですけども、まあ当然山とこの木に関することは僕の一生の、まあ、仕事やと思ってますので、これからも木から離れることはできないと思うんですが、まあしかしあんまりこう、うん、僕もやりだして2、3年ですか、なりますんで、一人がこうトップによってこう進めるということも会社の、まあ、歪みとかいろんな問題あると思いますので、まあ、これからできるだけ、これから続けていく人にですね、そういう道は一応もう2年ぐらいで譲って、で、まあ、ちょっと一歩引いたとこかこう見ていきたいなと、でそういう方向で、まあ、指導するという形で、まあ、できたらしていきたいなと思ったんですけども、まあその中で私も4年間地域ビジョンさせていただいたりから、まあ、地元でこう観光協会の会長させてもらったりしとるんですが、まあ、その中でこう丹波の魅力っていうんですか、僕たちではわからない、まあ、魅力ですね。特にうちの場合別荘関係の方がですね、うちの町だけで80数棟ぐらい、買っていただいて、まあ、その中で、何名かの方はこう安岡市に住んでいただいておると、その中でまた別荘の方もかなりこう、お話し行ったりちょっと出てこいや言うてもってしたりしとるんですけども、その中でまあ僕たちで気づかない魅力っていうのをこう、まあ、いろいろと教えてもらうんですけども、まあ、それをどうしてこう他の人に訴えるかというと、なかなかその訴えにくい部分があるね、 うん、草花一つにしても特にこう田舎ですと、まあ、買って女装で甘えてというそうして叱られた思い出とかですね、いろいろとあるんですが、やっぱし何も草花一つ、またこの国道にしてもですねこの上町から青巻町を抜けてくる道ってないとバイクとか ツーリングとかドライブとかに非常にこう魅力のある道やと言われるんですけど、僕たちは全く気づいてないんですね。でそういうものをどうしてみんなに訴えてそういう魅力づくりをまあ伸ばせるものを伸ばしていきたいと思いますし、まあそれを気づかないまま潰してしまうとるというのもかなりあると思うね。でまあ本業からこう一歩離れて余裕が持てたらそういうこともちょっと取り組めるかなと思って、もうちょっといろんな面で、うん、わからんなりにこうそういうものを探していって PR できる部分もちっとはできへんかなということを思ってるんですけどね。でまあ進む道言われるとちょっと僕もまだ漠然としてましてこれやっていうのはないんですけど、まあそういうもん、うん、ちょっと一歩引いたところからから見つめて、まあ今まで中に入れてきました鹿の問題、イノシシの問題についてもやっぱし僕たちが手を加えてそんな山から里に降りていくものにはどうしたらいいんやとかでね、そういうこともこうもうちょっと、まあ、向こうってこうどうですか、そういう問題にもっともっと深く入っていける、うん、時間作りを作ってこう、まあ、最終的には僕には山とこれしかないと思いますので、森づくりからやっぱし丹波の PR をしていきたいということも出ますんで、そちらの方でこう、なんかお手伝いできることがあったらいいなということも出ますんで、今のところはまあそれになんとか協力できる道を徐々に探していきたいなということも出ますんで、まあ、今こういう方向に進むんだということはもう一つこうないんですけども、まあせっかくこう祖先から守ってこられた山をですね、まあ戦後急激にこう変えてしまった、それを、うん、やっぱし元にチートでも近づける方向にどうして持っていけるかということを言いました、それを含めたこう試練ですね、うん、そういうものをどうして皆さんにこう守っていって、そして PR して丹波の良さをみんなに知ってもらおうかということになると、まあ、大きな問題ですんで進むできることはないと思いますけども、なんかその一つみんながそのなんか、うん、取り組みのきっかけ作りっていうんですか、うん、そういうものだけでもこうできたらなと今は思ったんですけどね、うん、ただ山をどうこうするというのは非常にこう大きい問題で、なかなか即その、これ言いとったらこうなったでということはできへんかもしれないんですけども、そういう動きはしたいと思ってますので、またこういう話は境にこうしちゃったらはいいことがありましたらまた教えてもらったりして、うん、私どもまあこれから勉強していきたいなと思ってますんで、お願いしたいと思います。そういうことですね。
ありがとうございました。